表紙には、萩ビレッジ小山湖でカヌーをしている様子が載っています。今回の内容は、令和5年第1回定例会、会期3月2日から3月20日、議案に対する質疑、委員会審査報告、姿勢に対する一般質問、議案に対する討論をお送りします。令和5年第1回定例会に提出された議案等、選挙第1号、茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員の一般選挙について、茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員の任期が満了となるため、選挙を行うもの。報告第1号、専決処分の承認を求めることについて、令和4年度高萩市一般会計補正予算第10号、歳入歳出予算に2311万円を追加したもの、こんにちは赤ちゃん事業経費、原案承認、全員賛成。報告第2号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、市営住宅共用排水管からの漏水により、居住者の家財を濡らし、損害を与えた賠償。議案第1号、高萩市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、田中勝氏が任期満了となるため、再任について議会の同意を求めるもの、原案同意、賛成多数。議案第2号、高萩市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、大竹時雄氏が任期満了となるため、再任について議会の同意を求めるもの、原案同意、全員賛成。議案第3号、人権擁護委員の候補者の推薦について、蛭田隆久氏が任期満了となるため、再任について議会の意見を求めるもの、原案同意、全員賛成。議案第4号、令和4年度高萩市一般会計補正予算、第11号、歳入歳出予算に2億4520万3000円を追加するもの、財政事務経費の増など、原案可決、賛成多数。議案第5号、令和4年度高萩市国民健康保険事業特別会計補正第4号、歳入歳出予算に3694万9000円を追加するもの、支払い準備基金積立金など、原案可決、全員賛成。議案第6号、令和4年度高萩市後期高齢者医療事務特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算に15万4000円を追加するもの、後期高齢者医療広域連合納付金の増。議案第7号、令和4年度高萩市介護保険事業特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算に249万9000円を減額するもの、包括的継続的ケアマネジメント支援事業経費の減など、原案可決、全員賛成。議案第8号、令和4年度高萩市霊園事業特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算に1389万3000円を追加するもの、霊園管理基金、積立金、元金分の増、原案可決、全員賛成。 議案第9号令和4年度高萩市水道事業会計補正予算第4号歳入歳出予算に1,215,000円を追加するもの。退職に伴う人件費の増。原案可決、全員賛成。議案第10号。応印等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、応印を求める手続きの見直しに伴い、所要の規定を整備するもの。原案可決、全員賛成。議案第11号、高萩市、個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、条例で規定することが求められている事項について、規定するもの、するとともに、関連する他の条例の整備などを行うもの。原案可決、全員賛成。議案第12号、高萩市情報行政不服審査会条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部改正及び高萩市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定に伴うもの。原案可決、全員賛成。議案第13号、高萩市萩っ子子育て会議条例の一部改正について、子ども家庭庁設置法の施行に伴い、子ども子育て支援法の条文の一部が削除されたことによる条項ずれを改正するもの。原案可決、全員賛成。議案第14号、高萩市特別職の職員の常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、市長、副市長、教育長の給与の削減期間を延長するもの。原案可決、賛成多数。議案第15号、高萩市集会所設置及び管理に関する条例の一部改正について、公民館4分館を集会所とするもの。原案可決、全員賛成。議案第16号、高萩市建築確認申請等 手数料条例の一部改正について、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等が見直されたことによる条文の整備、整理及び認定申請手数料を新設するもの。原案可決、全員賛成。議案第17号、高萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者に安全計画の策定を義務付ける等の規定を整備するもの。原案可決、全員賛成。議案第18号、高萩市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、子ども家庭庁設置法の施行に伴い、子ども子育て支援法の条文の一部が削除されたことによる条項ずれ等を改正するもの。原案可決、全員賛成。議案第19号、高萩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、児童福祉施設の設備 及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業者に安全計画の策定を義務付けるなどの規定を整備するもの。原案可決、全員賛成。議案第20号、高萩市国民健康保険条例の一部改正について、出産育児一時金の支給額を引き上げるもの。原案可決、全員賛成。議案第21号、下君田辺地総合整備計画の策定について、緑の里コミュニティセンターの整備に伴うもの。原案可決、全員賛成。議案第22号、令和5年度高萩市一般会計予算、令和5年度当初予算122億3000万円を定めるもの。原案可決、賛成多数。議案第23号、令和5年度高萩市国民健康保険事業特別会計予算、令和5年度当初予算29億4000万円を定めるもの。原案可決、全員賛成。議案第24号、令和5年度高萩市後期高齢者医療事務特別会計予算、令和5年度当初予算4億6700万円を定めるもの。原案可決、賛成多数。議案第25号、令和5年度高萩市介護保険事業特別会計予算、令和5年度当初予算27億8850万円を定めるもの。原案可決、全員賛成。議案第26号、令和5年度高萩市霊園事業特別会計予算、令和5年度当初予算2000万円を定めるもの。原案可決、全員賛成。議案第27号、令和5年度高萩市水道事業会計予算、令和5年度当初予算10億5153万円を定めるもの。原案可決、全員賛成。議案第28号、令和5年度高萩市工業用水道事業会計予算、令和5年度当初予算3億5372万8000円を定めるもの。原案可決、全員賛成。議案第29号、私有地の処分について、物販店舗用地として旧高萩共同病院跡地を売却するもの。原案可決、全員賛成。議案第30号、令和4年度高萩市一般会計補正予算第12号、歳入歳出予算に8915万6000円を追加するもの。財政事務経費等の増。原案可決、全員賛成。議案第31号、高萩市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議会における個人情報の適正な取り扱いに関し、必要な事項を定めるもの。原案可決、全員賛成。提出された議案等について、内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。定例会、議案質疑。議案第4号、令和4年度高萩市一般会計補正予算第11号、田所和夫議員、質問。繰越資金の補正、4億3571万5000円の主な使途を伺う。企画総務部長。減災基金に2億円、学校建設基金にも約2億円積み立てるものです。質問、基金1億7500万円の減額について伺う。企画総務部長、 今回の減額で補正後の繰り入れ額を7500万円とし、財政調整基金の年度末残高は7億4232万円程度と見込んでいる。また、減債基金の残高は約6億3780万円と見込んでいる。質問。次期繰越金から前年の繰越金を差し引くと単年度収支です。その単年度収支に財政調整基金、積立金を足し、財政調整基金、取り崩し額を差し引くと実質単年度収支です。減債基金の2億円の積み立ては実質単年度収支の計算に入るのか伺う。企画総務部長、実質単年度収支には入りません。質問、令和4年度の一般会計の借入金残高見込みと令和3年度末との比較について伺う。企画総務部長、令和4年度末残高見込み額は127億7649万円となり、前年度比約6億3500万円の減少となります。坪和久夫議員、質問。交通安全対策基金積立金、元金分250万円について補正する理由を伺います。企画総務部長、高齢者運転免許自主返納支援経費におけるタクシー利用料助成につきましては、タクシー利用券の交付を受けた方が、当該利用券を利用した後、タクシー等事業者から市に対して請求をいただき、市が当該事業者に対して支払いをする流れとなっております。今年度交付した約300万円分のタクシー利用券のうち、未利用分が約250万円分あります。翌年度以降、使われる可能性があることから基金に積み立てるものです。質問。交通安全対策基金の積み立て金、元金分の残高について伺います。企画総務部長、令和3年度末、基金残高は956万9163円でした。当初予算計上分と今回補正額等を合算しますと、本年度末、基金残高は約1107万9000円と試算しております。議案第15号。高萩市集会所設置及び管理に関する条例の一部改正について、平正造議員、質問、公民館4分館を石滝集会所、竹内集会所、若栗集会所、中戸川集会所に変更する理由について伺いたい。企画総務部長、公民館は社会教育法で定期講座の開催、講習会等の開催、レクレーションの開催など6項目の事業を行うことになっているが、4分間では住民の集会、その他公共的利用に伴すことのみ実施されてきた。また、分館長、副分館長、主事などの役員のなり手がいないなどが文館長会議で出されてきた。これらのことから公民館としての機能を廃止し、集会所に移行し、地域の負担を減らし、これまで通り使用することにした。質問、使用方法に変更があるのかどうか伺いたい。企画総務部長、利用手続き等についてはこれまでと変わらない。議案第29号、私有地の処分について。議案30号、令和4年度高萩市一般会計補正予算第12号、吉川道隆議員、質問。共同病院跡地は分割しないで売却するということだったはずだが、なぜ分割したのか。企画総務部長、 平成20年から令和2年まで一筆で公募していたが、売れなかったので道路を改良し、分筆での売却も可能とした。質問。今回売却予定の大和ハウス以外の問い合わせはなかったのか。企画総務部長。平成21年から令和2年まで6件ほど問い合わせがあったが、交渉の中で売却に至らなかった。質問。価格について平成20年から今までの経緯はどうだったのか。企画総務部長。一筆で売却ということで、平成20年は1平方メートルあたり2万3000円、23年は1万8500円、令和2年は1万2500円となっていた。分筆も可能としたことで、令和3年には1万6000円となっている。質問。道路舗装は土地をどれくらい削って、どのような道路にするのか、いつ頃工事するのか。産業建設部長。520平米程度、土地を利用し、道路は100メートル延長、車道 7.5 メートル、歩道 2.5 メートルを予定している。令和6年3月までに完成予定。委員会審査報告。総務産業委員会。3月13日、当委員会に付託された議案9件の審査を行った。令和4年度高萩市一般会計補正予算第11号。問い。高齢者運転免許自主返納時に助成されたタクシーチケットの使用について。答え。利用者本人はもちろんのこと、そのご家族の方が使用しても結構ですと説明をしておりますが、現時点では使用されていない方が多いようです。問い、有効期限はつけているのですか？答え、新年度から新たに交付するものについては有効期限を設けたいと考えています。令和4年度までに交付したものについては有効期限等を設けてない形で進めてまいりたい。高萩市、集会所設置及び管理に関する一部改正について、問い、現在、集会所と公民館は何箇所ありますか？答え、集会所については23施設ありますが、この条例制定後、27施設となり、公民館は中央公民館と松岡地区公民館の2施設になります。問い、公共施設個別計画の予定は？答え、令和2年度から6年度までの5カ年計画のもとに、施設の具体的な集約、廃止方針を検討しています。下君や辺地総合整備計画の策定について、問い、緑の里コミュニティセンターの整備内容について、答え、トイレ工事については、汲み取り方式から浄化槽設置による水洗化への変更。男子トイレは小、大、便器それぞれ1機。女子トイレは1機を整備予定です。調理室の床修繕等工事については、30平方メートルの床下木材の交換、フロアマットの張り替えを予定しています。文教構成委員会、3月10日、当委員会に付託された報告1件、議案10件の審査を行った。令和4年度高萩市一般会計補正予算第11号、問い、教育費、事務局事務経費2億1552万9000円の補正理由を伺う。答え、時間外勤務手当に不用額が生じたことなどによる人件費の減額分が63万2000円、また学校施設建設基金 元金分の積立金として2億1616万1000円の増額補正となっています。積立金につきましては2点あり、1点目は将来を見据えた学校適正配置計画を進める上で、学校施設の建設費用などに充当していくことも考えられ、また ICT 教育環境整備の更新などの支出が見込まれるため、令和4年度の予算執行における歳入と歳出の差額2億円を基金に積み立てるものです。2点目は、立ち木売払い収入1616万1000円を積み立てるものです。これは、昭和28年から令和5年までの70年間を存続期間として学校分修林の契約満了に伴う立ち木伐採について収入として受領するものです。問い、分修林の売払いの明細について伺う。答え、立ち木の売払いで得た金額の2割を国が、8割を民衆分として市が受領します。分修林は2箇所あり、1箇所が秋山、あざ、大沢の国有林で、杉、赤松、ヒノキなどの立ち木で1385万9716円。もう1箇所は上鉄なあざ、大平の国有林で、杉、赤松などの立ち木で230万551円、合計1616万267円の売払い収入がありました。問い、学校施設建設基金積立金の累計額について伺う。答え、令和4年度末の学校施設建設基金の残高は利子を含めての金額で約5億5639万円程度となる見込みです。
予算特別委員会3月14日、15日、16日、当委員会に付託された議案7件の審査を行った。令和5年度高萩市一般会計予算総務産業委員会所管。問い、高齢者運転免許自主返納支援の事業内容を説明願います。答え、運転免許を自主返納した65歳以上の高齢者に対してタクシー券を交付します。具体的にはタクシー利用券、交通系 IC カード、バス乗車回数券の中から3万円分を自由に組み合わせて支給しています。問い、未利用率はどのぐらいですか？答え、令和元年度は 52.0%、令和2年度は 59.6%、令和3年度は 68.5% です。問い、未利用率が年ごとに増えていますが、配布方法について検討を考えていませんか？答え、制度導入から6年を迎えたので、今後の運用方法の見直しを検討しています。問い、市道1041号線歩道整備事業について伺いたい。答え、松岡中学校の辰子川を挟んで南側の区間延長260メートルの設計業務委託を行います。問い、道幅はどのぐらいになるのか。答え、全体幅員8メートルで車道 5.5 メートル、歩道 2.5 メートルを考えています。問い、都市計画道路3、4、1号線の事業の進捗状況について伺いたい。答え、土地取得は 79.49% 完了し、新年度から本町のセブンイレブンの北側から工事を進めていく予定をしておりますが、軟弱地盤のため地盤改良工事の予算を計上しています。今後未取得の 20% の用地交渉を進めていきます。 問い、河川管理費で河川の浚渫場所について伺いたい。答え、多摩川に堆積した土砂の撤去を行うものです。問い、重要河川の草刈り場所を伺いたい。答え、境川、谷川、多摩川、辰吾川の管理道路の草刈り業務を実施します。文教厚生委員会所管、問い、放課後児童クラブの人員について伺いたい。答え、秋山児童クラブ50人、東児童クラブ33人、松岡児童クラブ50人、高萩児童クラブ55人、合計188人です。問い、高萩児童クラブは定数40人で55人の受け入れは大丈夫なのか。答え、空き教室を児童クラブに使えるように整備しており、40人以上入れることができます。問い、新年度から公立児童クラブが民間に委託されることになったが、委託先について伺いたい。答え、公募型プロポーザルを実施し、つくば未来市にある株式会社アンフィニに決定されました。問い、携帯電話型緊急通報システムについて伺いたい。答え、NTT の固定電話を持たない高齢者でも利用可能な携帯電話型の緊急通報システムを導入します。問い、該当者にどのように知らせるのか伺いたい。答え、司法等で広報していきます。問い、高齢者公共交通利用促進事業の令和4年度利用者数について伺いたい。答え、路線バス乗車運賃の半額助成事業で、茨城交通は IC カード利用時、椎名観光バスは回数券購入時に半額助成します。茨城交通の利用人数は、令和4年度1月までで延べ2114人。深夜観光バスの回数券購入者は2月までで延べ292人です。問い、災害時の備蓄倉庫の入れ替えについて伺いたい。答え、5年に1回、5分の1ずつ入れ替えを行い、新年度は5880食ほど入れ替えになります。問い、入れ替えた備蓄品の利用について伺いたい。答え、小中学校の児童生徒に配るなど、無駄なく使いたいと考えています。